救い主を見よや、ね、小穴が犯したる罪のため、懐かしい賛美ですね。私たち若い頃、路傍伝道といい、ね、道端に立って繁華街に立ってこの歌を歌いながら通りかかる人に、皆さんイエス様を信じてください、大声で叫びですね、路傍伝道をよくしました。まあ、この歌はそういう意味では非常にですね、まあ、思い出深いというかですね、懐かしい賛美です。ハレルヤ、感謝いたします。それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに創世記32章を開いてください。今日は代表して野村さつき姉妹に読んでいただきます。今日の説教の聖書箇所は週報に書いてある通り、聖書を開くのが慣れない方はどうぞ聞いておいてください。で、代表してお読みいたします。では創世記32章の実節だけ、じゃあ野村姉妹読んでください。
私はあなたがしもべに賜ったすべての恵みと誠を受けるに足りないものです。私は自分の杖一本だけを持ってこのヨルダンを渡りましたが、今は2つの宿営を持つようになったのです。
はい、まあ、初めに皆さんに謎々を出します、ね、朝は4本、昼は2本、夜は3本足で歩くものは何でしょう。お分かりですね。人間です。人間は赤ちゃんの時はハイハイして、成長すると2本足で歩き、年を取ると杖をつきます、ね、今日のテーマは杖です。聖書、特に旧約聖書には杖がたびたび出てきます。杖には多くの意味があり、杖は必ずしも老人だけのものではありません。今日は旧約聖書の中から3本の杖を見、それらが今日の私たちにとってどのような意味があるのか考えてみましょう。では第一の杖、それは今読んだ創世記32章実節です。私もう一度読みいたします。私はあなたがしもべに賜ったすべての恵みと誠を受けるに足りないものです。私は自分の杖一本だけを持ってこのヨルダンを渡りましたが、今は二つの宿営を持つようになったのです。これはイスラエルの12部族の父ヤコブの言葉です。ヤコブはアカブ、押しのけるという言葉の意味ですが、から来ており、ヤコブはその名の通りレンズ豆の煮物一杯でお兄さんのエソーから長男の権利を買い取り、父イサクを騙して兄エソーが受けるべき長男の祝福を奪い取ってしまいました。兄に恨まれたヤコブはとうとう家に折れなくなり、家を出て一人母の兄おじラバンのもとへ向かいます。もう家には戻れない、故郷を後にして旅立つ若いヤコブ、まさに日本流で言えば、まあ、裸一貫と言いますか、天涯孤独と言いますか、そのヤコブが父の家を出るとき持って出たもの、それが一本の杖です。ヤコブは生涯この一本の杖に寄り添って生きていくことになります。兄弟姉妹、皆さんは今何を手にしているでしょう。余心は自分には何にもない、たとえそのような状態になったとしても、皆さんはヤコブと同じように一本の杖があります。それはイエス・キリストという杖なのです。この杖にすがって私たちは人生を歩み続け、この杖はあなたを天国という永遠の住まいにまで導いてくださいます。イエス・キリストはあなたの人生の支え、人生の導きの杖なのです。父の家を出ておじラバンのところへ行ったものの、ラバンのヤコブに対する態度は厳しく、ヤコブはおじラバンのもとで 20年間つらい日々を送りました。しかしヤコブの杖はヤコブを守り、尊厳を与え、慰め、転ぶことなく支え続けました。20年の過去を振り返ってヤコブは言います。私は自分の杖一本だけを持ってこのヨルダンを渡りました。ヨルダンというのは洗礼、クリスチャン生活のスタートを表します。今は2つの宿営を持つようになったのです。聖書で2は証人、証を意味します。このヤコブの言葉を私たちクリスチャンの言葉に言い換えれば、私はただイエス・キリストという一本の杖だけでクリスチャン生活をスタートしましたが、今はこのように見える形でもイエス様の素晴らしさを証しできるようになりましたと、そのように言い換えることができます。さらに杖はヤコブにとって大きな意味を持つようになります。では少し後の同じ32章の3箇所を読みます。野村姉妹、最初に24、25を読んでください。
ヤコブは一人だけ後に残った。するとある人が夜明けまで彼と格闘した。ところがその人はヤコブに勝てないのを見て取って、ヤコブの桃のつがいを打ったので、その人と格闘しているうちにヤコブの桃のつがいが外れた。
はい、飛んで28節読んでください。
その人は言った、あなたの名はもうヤコブと呼ばれない、イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。
はい、少し飛んで31節を読んでください。
彼がペニエルを通り過ぎた頃、太陽は彼の上に昇ったが、彼はその桃のためにビッコを引いていた。
はい、ヤコブが自分の家族や群れを率いて、おじラバンの家を出、まあ、20年経ってからですね、ヤボクの私を渡ろうとするとき、一人の人がヤコブと格闘しました。ヤコブがその人にしがみついて話そうとしないので、その人はヤコブの桃のつがい、腰を打つとその桃のつがいが外れました。ちょっと後ろは静かにしてください。桃のつがいが外れたヤコブはどうなったでしょう。31節、彼がペヌエルを通り過ぎた頃、太陽は彼の上に昇ったが、彼はその桃のためにビッコを引いていたとあります。ヤコブと格闘した人がヤコブの桃のつがい、腰に触れたので、桃のつがいが外れ、彼はビッコを引いていました。彼はその桃のためにビッコを引いていた。ヤコブにとって杖はますますなくてはならないものになりました。人間の力というのは腰にあります。スポーツをする人はよくわかります。腰がしっかりしていないとですね、力は出ません。兄弟姉妹、神様は皆さんのクリスチャン生活において、桃のつがい、つまり人間的な力の源、自分で頑張ろうとする思いを打たれるということです。神様はあなたのクリスチャンの生活で桃のつがいを打たれます。腰を打たれるのです。人間的な力を打たれるということです。クリスチャンとしての幸い、それはイエス様なしではやっていけません。イエス様なしでは何もできません。あなたがこのように言うことです。もう一度言います。クリスチャンにとって最も幸いなこと、それは私はイエス様なしではやっていけません、イエス様なしでは何もできませんということです。逆にクリスチャンとして最も危機的なこと、それは神なしでもやっていける、祈らなくてもやっていけると思うことです。これが一番危機的な状態です。杖なしでは、イエス、キリストなしではもう立つことも歩くことも できないヤコブにその人は言いました。28節、その人は言った、あなたの名はもうヤコブとは呼ばれない、イスラエルだ。あなたは神と戦い、人と戦って勝ったからだ。あなたはもうヤコブ、人を押しのける者という意味。もう人を押しのけることはできません。ではなくてイスラエルだ。イスラエル、イスラというのは戦うという意味、エルは神です。神が戦われる。あなたの人生においてあなたが戦うのではなく、神が代わりに戦ってくださる。神様に敗北はありません。ですからイスラエルとは、ね、私の人生は神様が勝利される人生ですという意味になります。私のお証しですが、一箇所聖書を開きます。第一コリント3章を開いてください。6節から9節です。じゃあ野村姉妹、読んでください。
私が植えてアポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。それで大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもありません。成長させてくださる神なのです。植えるものと水を注ぐものは一つですが、それぞれ自分自身の働きに従って自分自身の報酬を受けるのです。
はい、この6節と7節がですね、レーマとして私に与えられました。もう一度読みます。6節、私が植えて、これパウロのことです。アポロが水を注ぎました。しかし成長させたのは神です。それで大切なのは、植えるものでも水を注ぐものでもありません。成長させてくださる神なのです。ここで聖書が言っていることは、私たち人間がしなければならないことと神様がなしてくださることがあるということです。種をまき、苗を植え、水をやるのは人間の仕事です。しかし成長させてくださるのは神様です。日常生活においてさまざまな準備をするのは、兄弟姉妹、あなたがしなければならないことです。例えば私は今説教をしていますが、御言葉を学んで祈って、説教を作り、原稿を作り、語るのは私の仕事です。しかしこの説教を用いて、兄弟姉妹、皆さんに働きかけ恵みをお与えくださるのは神様がなさることなのです。そのように人間がすることと神はなさることがあるということですね。人間的な努力を怠ってはいけませんが、人間が技をなすのではないということです。あなたがなすべき準備をして、あなた後の御業と結果を神様の御手に委ねなさいと、これがメッセージです。マザーテレサという人、皆さんはよく知っている人でしょうですね。ほとんど自己資金、お金がないときにこう言いました。3シリング、1シリングっていうのは1ポンドの20分の1です。ですね。3シリングと私とイエス様なら孤児院が建てられます。今インドだけでも160箇所、全世界で400箇所以上に12万以上の孤児を養っています。お金がないとできないというのはイエス様なしの考え方です。兄弟姉妹、今あなたが、ね、自分は何にもないと思っていても、一本の杖、イエス・キリストという一本の杖を持っているならば、もうそれで十分なのです、ね、私は一本の杖でこのヨルダンを渡りましたが、20年経つと二つの宿営、群れを持つものとなりました。20年間で、ね、ヤコブはイエス様によって、一本の杖によってこのように祝福を受けたのです。どうぞこの杖にですね、兄弟姉妹皆さんはよりすがって生きていってください。これが第一のメッセージ。では2番目の杖を見てみましょう。詩編の23編を開いてください。 4節です。では詩編の23編4節、野村姉妹が読んだ後、開いている人ご一緒にこの箇所を読みいたします。では4節だけ読んでください。
たとえ死の影の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。
はい、では聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。この詩編23編は150編ある詩編の中で最も愛され歌われている詩編です。皆さんの中にもですね、暗唱している方がおられるでしょう。これは羊飼いから全イスラエルの王となったダビデの実体験から生まれた言葉です。主は私の羊飼い、神様を羊飼いに、人間が羊に例えられています。ここで羊飼いなる神様が杖を手にしておられます。羊飼いの持つこの杖は何のための杖でしょうか。第一に、羊に向かって襲ってくるですね、獣を追い払います。ダビデは自分の体験の中からこのように言いました。第一サムエル記17章の34-35、私を読みいたします。ダビデはサウルに言った。しもべは父のために羊の群れを飼っています。獅子や熊が来て群れの羊を取っていくと、私はその後を追って出て、それを殺し、その口から羊を救い出します。それが私に襲いかかる時には、そのひげをつかんで打ち殺しています。神様の守りの杖です。第2番目ですね群れから迷い出る羊を戒める杖です。ここにはあなたの鞭とあなたの杖とあります。私はこのような話を聞きました。子羊の中には特別やんちゃなのがいて、何度でも柵を飛び越えて群れから離れようとする。羊は自分の力では生きられない。群れから離れることは即死を意味します。そこで羊飼いはその子羊の命を助けるためにやむを得ず、子羊の足を折ります。次に羊飼いは折ったところをすぐきちんと合わせて添え木を当て、包帯を巻き、骨がつくまでどこへ行くにもその子羊を抱いていき、抱いて食べさせ、水を飲ませます。やがて骨折が治った時、その子羊はどの羊よりも羊飼いに深い愛と信頼を置き、羊飼いの声をよく聞き分け、その声のみに聞き従う羊となり、最も良いリーダーに育っていくということです。神様は私たちを傷つけられます。しかしそれを包んでくださいます。打ち砕かれますが、その手で癒してくださるということです。それは私たちが神様に対して従順なものになるということです私たちクリスチャンはいつも神様に従順であるとは限りません。わがままな私たち羊を懲らしめる杖でもあるのです。そこはヘブル人への手紙12章の10節11節にはこのように記されています。私だけお読みいたしますなぜなら肉の父親は短い期間、自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は私たちの益のため、私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせますあなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。 神様に打たれるとき、辛い一時期を通ります。どうしてこんなことをされるのだろう。しかしそれはやがて大きな慰めとなり、平安につながっていくのです。神様は私たちの自己中心の古い肉をですね、砕かれます。そして神様の清さ、ご自分に似たものに変えてくださるということです。ダビデはその生涯において、何度も何度も死の影の谷を渡りました。ではここに何か挟んで第二コリント一章を開いてください。8節から10節です。第二コリント一章の8節から10節、では野村姉妹読んでください。
兄弟たちよ、私たちがアジアであった苦しみについてぜひ知っておいてください。私たちは非常に激しい、耐えられないほどの圧迫を受け、ついに命さえも危うくなり、本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず、死者を蘇らせてくださる神により頼むとなるためでした。
実節まで。
ところが神はこれほどの大きな死の危険から私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいます。なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に置いているのです。
9節、私を読み出します。本当に自分の心の中で死を覚悟しました。これはもはや自分自身を頼まず、死者をよみがえらせてくださる神により頼むものとなるためでした。本当に私の人生はもうこれまで、八方塞がり、万事休す、なすすべがない、そのような時、巨大姉妹、八方周り全部が塞がっていてもですね、上が開いているのですですね。神様の窓が決して閉じられることはありません。ところが神はこれほどの大きな死の危険から実せず、私たちを救い出してくださいました。また将来も救い出してくださいます。なおも救い出してくださるという望みを私たちはこの神に、ね、置いているのです。戦争やですね、戦争を体験する、大病を患う、大災害に遭う、下着メーカーのワコールというメーカーがあります。その創業者が塚本浩一さんと言われます。戦争へ行くため日本を出るとき仲間が55人いた。帰ってきたときはわずか3人だった。自分が人より体力があったから生き残ったとは思えない。生と死を分けたのは一体何だったのだろう。いくら考えても個人の能力を等に超えている。人生は何か目に見えないものに左右されている。神が自分を必要としたから生かしたのだ。自分は生きているのではなく生かされているのだと悟ったと、ね、そのように言っておられます。神様の守りの手、守りの杖は、兄弟姉妹、いつもあるですね。いつもあなたと共にあります。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。神が共におられるということはなんと幸いなことでしょう。では第三の杖に移ります。出エジプト記4章を開いてください。では出エジプト記4章2節だけ、ね、野村姉妹読んでください。
主は彼に仰せられた。あなたの手にあるそれは何か。彼は答えた。杖です。
はい、ではここに何かを挟んでもう一箇所を読み出します。同じ出エジプト記12章を開いてください。37、38節です。では出エジプト記12章の37、38を読んでください。
イスラエル人はラメセスからスコテに向かって旅立った。幼子を除いて徒歩の壮年の男子は約60万人、さらに多くの入り混じってきた外国人と羊や牛などの 非常に多くの家畜も彼らと共に登った、
はい、神様からイスラエルの民をエジプトの奴隷から解放せよと命じられ、ここにあります幼子を除いて徒歩の壮年の男子だけで約60万人、加えて多くの入り混じってきた外国人と羊や牛などの非常に多くの家畜を従えて、イスラエルの民をエジプトの地から導き出したモーセ、神様彼は、ね、軍隊を持っていたのではありません。大量のトラックや輸送機を持っていたのでもありません。灼熱の砂漠、昼は40度以上、夜は10度以下になる砂漠を大勢の民を率いて徒歩で歩いて渡りました。そのモーセが手にしていたものはただ一本の杖だけでした。先ほど読みました出エジプト記4章2節、すると仰せられた、あ、ごめんなさい、主は彼に仰せられた、あなたの手にあるそれは何か。彼は答えた、杖です。彼が持っていたのは一本の杖だけでした。この一本の杖でイスラエルの民をエジプトから連れ出しました。モーセが長年羊飼いをしていた時使っていた杖を、今度は神様は権威と神の力の保証として用いられました。モーセはこの杖でですね、航海を真っ二つに分けます。またですね、敵に勝利しその責任を果たしていきますモーセが手にしている杖、それは兄弟姉妹、皆さんが今日今手にしている神の言葉、聖書です。あなたも杖を持っているのです。神の言葉、聖書です。皆さんは今神なんですね、神の権威と力の保証である神の御言葉、聖書を手にしています。この杖によってあなたは人生の困難を切り抜け、敵に勝利することができるのです。モーセが手にした一本の杖、この一本というところに注目しましょう。聖書には7000とも8000とも言われる神様の約束が記されています。しかしそのすべてがですね、私たちのものになるわけではありません。前にも言いましたように、レーマを受けなければそれはあなたのものではないのです、ね、しかしながら兄弟姉妹、あなたがその中の一つの御言葉でも生涯徹底的に、ね、守り通すならば、あなたはその一つの御言葉によって神様の大きな祝福を受け取ることができるのです。一つの御言葉を生涯徹底的にあなたは守る、そのことによって大きな祝福を受けます。一箇所聖書を開きましょう。マタイの福音書6章です。はい、31から34節までです。ここも聖書朗読者の方が読んだ後で開いている人ご一緒にお読みいたします。では野村姉妹、マタイ6章31から34節まで読んでください。
そういうわけですから、そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父は、それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。ロークはその日その日に十分あります。
はい、聖書を読んでいる人31節からお読みいたします。はい、そういうわけだから、何を食べるか、何を飲むか、何を着るかなどと言って心配するのはやめなさい。こういうものは皆異邦人が切に求めているものなのです。しかしあなた方の天の父は、 それが皆あなた方に必要であることを知っておられます。だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。だから明日のための心配は無用です。明日のことは明日が心配します。労苦はその日その日に十分あります。まあ、大変有名な御言葉です。今日皆さんは週の初め日曜日の朝ですね、この礼拝を守りました。1週間のうちの最初の時を神様に捧げています。これは今読んだように誠に聖書的なことです。感謝いたします。私も牧師としてクリスチャンである兄弟姉妹には礼拝を守りなさい、厳守しなさいと言いますし、私の子供たちにも礼拝に守ることを教えました。しかしながら兄弟姉妹、皆さんは礼拝を守っていますが、実は礼拝があなたを守っているのです。礼拝があなたを守っているのです。第3ヨハネですね、2節にこのような御言葉があります。愛する者よ、あなたが魂に幸いを得ているように、あなたは礼拝を守ることによってあなたの魂、父なる神様との親しい関係が保たれ、御言葉があなたの生活の支えとなるのです。またすべての点でも幸いを得とあります。あなたの生活、学業や仕事や家庭が守られ、必要が満たされ備えられます。これらのものはすべて与えられると聖書に今書いてある通りです。また健康であるように祈ります。魂が祝福されると心の平安が保たれ、安全が守られ、あなたの健康が守られます。6節ごめんなさい、33節、だから神の国とその義とをまず第一に求めなさい。そうすればそれに加えてこれらのものはすべて与えられます。礼拝は私たちが第一に守るべきものですが、実は礼拝が兄弟姉妹、あなたを守っているのです。どうか神を礼拝することをあなたの生活の第一、最優先事項としてください。このようにですね、一本の杖、私は礼拝だけは生涯何があっても守ります。一本の杖、一つの御言葉でも皆さんがクリスチャン生活を通して徹底的に守るなら、その御言葉によってあなたは敵に打ち勝ち、大きな祝福を受けます。今日は旧約聖書の中から三つの杖について、語りました。第一の杖はヤコブの杖、あなたの人生を導き、あなたがよりすがっていく杖です。第二の杖は神様の手の中にあります。あなたを守り、正しい方向へ導いてくださる杖です。第三の杖はモーセの杖、この一本の杖であなたは敵を打ち破り、神様の祝福を自分のものとすることができます。最初の御言葉、創世記32章の実節、私もう一度読み出します。私はあなたがしぼみにたまったすべての恵みと誠とを受けるに足りないものです。私は自分の杖一本だけで思ってこのヨルダンを渡りましたが、今は二つの宿営を持つようになったのです。兄弟姉妹、人生は誰でも孤独な一人旅です。しかも死ぬとき、それはですね、死ぬときにはこの世にすべてのものを置いていかなければなりません。しかし皆さんにはヤコブのように一本の杖だけで持つことが神様から許されています。この一本の杖は天国まで持っていくことができるのです。それはイエス・キリストという杖です。イエス・キリスト様こそがあなたを支え、 尊厳を与え、慰め、主の川を共に渡ってくださり、この地上の人生だけではない永遠の御国へとあなたを導いてくださる杖なのです、お方なのです。どうぞこの一本の杖にですね、寄りすがって生きてください。これ以上幸いな人生はありません。ヤコブは桃のつがいを打たれました。もう自分で立てません、歩けません。どうしても杖が必要なのです。私はイエス様なしで生きていけない、イエス様がおられないと何にもできない、これが兄弟姉妹クリスチャンの幸いなのです。神様はそこにあなたを導かれることを覚えて、この杖と共に歩む兄弟姉妹になりますように、イエスの御名によって祝福をいたします。では目を閉じてください。